ッチのハッピーゆるびより、
ハッピーゆるびより第21回目の放送です。
20回目やったね。
あ、そうだね、21回目ですもんね。
すごいね。
うん、母さん、ちなみになんか髪型が涼しげになりましたね、この間から。
そうなんです。なんかね、ちょっと、骨格診断というものを5月に受けて、今まで自分が好きで着ていた服は似合わない服だっていうことに衝撃を受けたんですよ。
え、似合わない服だったの？
似合わない服だったんです。
別に似合わないと思ったことないけど。
あ、本当にありがとう。それでね、もっとこう、なんて、例えばこう、シュッと見えるような服装だったりとか、なんていうのかな、こうアドバイスをいっぱいいただき、でその中に髪をショートにするといいというアドバイスをいただいたんですよ。
なるほど。
で、ただショートずっとやってないから、もう15年以上やってないから、えーって思ったんだけど、4年間ね、行きつけの、美容師さんが いて、その美容師さんに相談したの。そしたらね、美容師さんの目がキラーンって光ってね、村上さん切ろうって言われて、え、あなたも切った方がいいと思うのみたいな。そしたら、切った方がいいと思うって言われて、なんか目キラキラしてきて、それでもうなんかね、すごい勢いでジャキジャキジャキジャキって切り出したんですよ。で、私びっくりして、なんかちょっと待ってちょっと待ってとか、ヒエーとかって言いながら、
そんな、
もうずっとヒエーヒエーって言いながら、
そんな、
髪をショートに切りました。
すごい壮絶な現場だった。
本当に壮絶だったんだよ。でも、かおりん、どう、私のこのショート見て。
すごく似合いますね。
あ、よかった。
ちなみになんか、リスナーの皆さんはこの状況見れるんですかね、髪の。
あ、そうだね、ちょっと髪切ったをアメブロに乗せようかな。
乗せてみて、ぜひ
乗せてみよう。
うん
うん、じゃあ乗せたやつをみんな見て、長い時の私を知ってる方は、長いのと中ぐらいのと今のショートどれがいいか教えてください。
うん、面白いかもしれない。断然でも短くなった方が全体のバランスが取れてるというか、いい気がする。
長いのが、ちっちゃいからね。
あ、そうそうそうそう。長いのが似合わないわけではないんだけど、すごくなんか上手に切って本当に似合う。今回は。
今回は。なんだ今回は。
同じ人切ってるんで。いやいや、いつもじゃ似合う。これなんか誤解を生じる、ね、やれで、今回も、
はい、じゃあちょっと美容師さんにも、みんなに似合うと言われたよと伝えておきたいと思います。
みんなって、みんな。
あ、でも結構いろんな人からショートの方がいいって言われる。
あ、やっぱりね。
なんか
似合う。
ボブにした時はボブの方がいいって言われて、でショートにしたらショートの方がいいって言われて、似合うみたいな。
なるほどね。最終的には坊主の方が似合うみたいな。
やだよ、
ない方がいいよみたいなね。はい、じゃあまず、今回のテーマですね。
はい、
今回のテーマは、スピリチュアルを学ぶ上での注意点、ということで、なんか説明書きみたいな感じですね、今回は。
そうだね、あ、そうなんだよね。なんかこう最近さ、ほら、例えば、企業ブームの話もしたけど、自己啓発とか心理学とか、あとスピリチュアルブームっていう風に言われて久しいでしょ。でなんか、自分自身はほら、もう10年前からその起業して、地に足がついたスピリチュアルっていうのをお伝えしてるわけなんだけども、なんかね、ちょっと最近のこう傾向としてね、なんていうのかな、こうセミナージプシーって言われる人とか、あとノウハウコレクターって言われる人がね、増えてきてる感じがしたんだよね。で、実際その私が10年間セラピストをしてきて、いろんな人たちに会ってきたわけなんだけれども、その中でね、なんかこう、あれって学びを生かしている人と生かせてない人がいるなっていうふうに気づいたわけですよ。
セミナージプシーっていうのは、こういろんなセミナーにいっぱいたくさん行くってこと？
そうそう、行って、なんか学びに変えずに、なんかそこでもう完了しちゃってる。
あ、行って満足する感じ。
そう。で、それってすごいある意味、なんか、なんとかな、
もったいないね。
もったいない感じがするんだよね。
でも、本人は満足してるんでしょうけどね。
そう。で、そういった意味で、こうスピリチュアルを学ぶ上での注意点っていうのを、ちゃんと伝えて、でそれでスピリチュアルを勉強したいならすればいいし、全然興味ないなら勉強しなければいいわけで、そこをね、こう皆さんに伝えたいなと思って選びました。
なるほど。
やっぱりね、スピリチュアルを学ぶ上でのね、メリットとデメリットってあると思うんだよ。
まあそうでしょうね、何でもあるんですからね。
そう、何でもあるの。で、うん、でやっぱこう、なんていうのかな、広告とかでさ、うん、表現されてるものってさ、いいところしか言わないじゃん。
そうですね、
うん、だけどやっぱ実はその裏にはデメリットってどんなことにも存在してるんだよっていうことを、うん、なんていうのかな、知って、そして自分なりにじゃあどうしたいかっていうのをこう考えてアクションを起こしていかないと、気づいたら自分が亡くなってたっていうことって実は多いと思うんだよね。
なんかありますね、うん、そういう知識だけちょっといっぱいになっちゃってる感じで、うん、どこにいるのかなっていう感じがするのはね、
さまよい人みたいな、うん、人生のさまよい人みたいな人がいるなっていうふうにすごく感じるので、うんうん、なんかそこはね、私の中で危惧してるんですよ。
なるほど、
うん、なのでちょっと伝えていきたいなと思いました。
はい、
うん、ということで、今から皆さんに、スピリチュアルを学ぶ上での注意点っていうのをお伝えしていきたいと思います。でね、まずね、スピリチュアルを学ぶ上でのメリットについてお伝えしていきたいと思います、うん、で、まずは1個目、自分をより深く知り本来の自分に変えることができる。2つ目、生きているという自分軸につながっている感覚と生かされているという他者や自然の恩恵、それから目に見えない存在からのサポートや恵みを深いところから感じることができるっていうメリットね。3つ目、ありがとうが増える。4つ目、直感力が高まり人生に役立たせることができる。5つ目、天との共同創造といった視点から行動に移すことができる。6つ目、自分の真実につながれるといって、まあちょっと代表的なね、メリットを、もっといっぱいあるんだけどさ、出しました。で、まあこんなメリットがありますが、カオリン聞いてどんな感じ？
まああれだね、物質世界に生きてて物理的なことばっかりやってると疲れちゃうから、うん、心に意識を向けるための一助になりそうな感じがしたかな。
うん、そうで、本当に私自身このスピリチュアルを学んだことでものすごく生きることが楽しくなったので、楽に楽しくなったので、で、なんかこう辛いこととかあってもすごい乗り越える力っていうのかな、なんかそういうものも学ばせてもらったなと思ってます、
うん、
じゃあそれの今度反対バージョンね、スピリチュアルを学ぶデメリットっていうのを言いたいと思います、1個目、自分にしっかりつながっていないと他力本願になりやすい、最近よく言う引き寄せの法則だよね、うん、願えば叶うみたいな、あれ違うぜ願っても行動しなかったら引き寄せは起きません。はい、ということでやっぱ自分にしっかりつながるっていうことが大事、
うん、
2つ目、オーラや過去性が見えるとかリーディングチャネリングができるといったことを過大評価して自分をすごいと勘違いする場合があります。で、結構いるんだよ、そういうふうに勘違いしちゃってる方が、うん、うん、で実はさ、その、なんていうのかな、これって訓練であって、オーラとか個性見えるとかリーディングチャネリングできるっていうのは誰でもできることなのね、
うん、
で、それをなんていうのかな、こうちょっと、料理に例えると、卵割れて料理作れますっていう人とフランス料理作れますっていう人って違うじゃん、
うん、
全然。で、それでもこう一括りで料理できるっていうのに入っちゃうじゃん。結局そのスピリチュアルなことを勉強するっていうのもある意味なんていうのかな、本当に鍛錬みたいなものがあるので、練習していけば、そして自分自身がすごくこう心開いていけばね、できちゃうものなんですよ。だから全然これすごいとか勘違いするのはちょっと違うよっていう。私は思います。
なるほどね、ちょっとできただけで自分の過大評価、
うん、そうそう
につながる可能性があると
か、ね、そうで見えるようになったからこそやっぱり自分を律していくってめちゃめちゃ大事だと思うんですよ。で、誰にでも実はある能力で、だけど自分が好きだから、それが好きだから、ある意味その突き詰めていくとか、もっと知りたいって願っていくっていうことと、私ってすごいでしょって勘違いすることは全く別物なので、そこをねきちんと押さえておく必要があると思います。はい、じゃあ次、3つ目、 地に足がつかずふわふわと妄想の世界で生きる場合があります。
これ私だな。
カオリンついてるよめっちゃ、ね、
ふわふわと妄想の世界でしか生きてないですから。
え、そういう人とは私一緒に組んでませんけど
組めませんけど、
うん、組めませんけど私無理っすよ。カオリンはついてるよ大丈夫。はい、じゃあ4つ目、神様につながっているから自分は大丈夫と現実と向き合わず人との優位性を見出す場合があります。地に足がつかずふわふわと妄想の世界で生きる場合がある。あの本当にねこうスピリチュアルの世界にいると結構ねそのヒーラーさんとかセラピストさんでもあのグラウンディングできてない人多いんですよ。でそういう方とお話しすると人間として生きてるところがちょっとこう希薄になってる感覚があります。私の中では。であれってはにゃってあの思うので、うん、あのそこはちょっとデメリットになるからね気をつけてねっていうことです。で4つ目、神様につながっているから自分は大丈夫と現実と向き合わず人との優位性を見出す場合があります。で、これを先民意識と言うらしい、
うん、
私はこう選ばれた人間だみたいな、
うん、
でもぶっちゃけみんな選ばれた人間だからね。
そうです
ね。そうだよ、地球に生まれたっていうことはもう地球人として生きるって生きていいよって選ばれた存在なんですよ私たちって。だからあの先民意識がそのなんていうのかな大きくなりすぎるとちょっと、危険な方向に行ってしまうっていう、デメリットがあります。
なるほど、ね、
最後、5つ目、現実逃避をする場合がありますっていう感じで、デメリットも実はあるんだよ。
てかまあ全体的にこれはあれですね、あの現実から逃げる理由に目に見えない世界を利用することになるのかな、
うんうん、大体そうだね。やっぱだからすごい自分につながるって大事だよね。じゃあ、まとめます。
はい、
はい、私が伝えたいこと、はい、今ねそのスピリチュアルを学ぶ上での注意点でメリットとデメリットについてお話したわけなんだけれども、だからこそねまずそのスピリチュアルを学ぶときは自分をしっかりと見据えること、そして自分軸につながって学ぶっていうことが何よりも大事になります。うん、でそれってじゃあどういうことっていうと、自分の中にあるそのブラックちゃんとかさホワイトちゃん、陰も陽もあのちゃんと向き合うっていうことだよね。うん、そしてなんかさこういいとこ取りだけするんじゃなくて自分の中にある喜怒哀楽をとことん味わっていくっていうことが大事になると思います。あとはねあの自分本当の自分がね求めてることっていうのは実は外に答えがあるわけじゃないんだよ。自分の内に答えがあるっていう視点から、いろんな学びそして物事を把握していくことがすごく大事で、まあ、今お話ししたことを踏まえた上で何を自分が欲してどうありたいのかっていうことを大切にしていくことが、何よりも大事だと私は感じています。スピリチュアルを学ぶからこそね、地に足をつけて、今目の前にある自分の幸せも悲しみも喜びも苦しみもただただ受け取っていくっていうこと、それを、まあ、まとめて私は人として生きることって言ってるんですけど、人として生きることっていうのが何よりも大事だと思います。
自分ちゃんとその知識を得るのはすごく素敵なことだけど、
うん、
それをちゃんと噛み砕いて自分の中で咀嚼して、
うん、
自分のも体に取り込むまでをしないと、
うん、
ただの知識だけがあの膨大になっていって、
うん、
全く自分のものにならない、
うん、
とそうすると
自分を生きてることにならない
の？ならないんだね。他人の考えとか教えとか、
うん、
真理と言われているものが正しいと信じているだけで、
うん、
自分の中の真実とは向き合えてない。
そうなの。ああ、カオリンすごいいいこと言ってくれた。
分かんないよね。でもなんか伝わるのかな。これ
伝わる。伝わる人には大丈夫。伝わってる。
うん、
カオリン最後にまとめてくれました。
いやちょっとなんか今日はうまくまとめた気がしないけど伝わるといいね、う
ん、大丈夫、伝わってるよってみんな感想ください。
でもそういうお前は地に足ついてないだろって言われたら怖い。
カオリンついてるから。
怖いとって怖くはないな。
大丈夫、ついてないかったら本当一緒に仕事してないから。
でもいいよ別についてなくても。
だからそうすると話しな。お主よ、
ごめんなさいごめんなさい。はい、じゃあカッチの一言メッセージ、今回もオリジナルのやつをお願いします。
はい、今日もオリジナルです。キラーン。それでは始めます。あなたの真実はどこにあるのでしょうか。耳を澄まして、直感の声に耳を傾けてみて。答えは外側にあるのではなく、あなたの中にあります。以上、
今日のまとめみたいな感じだね。
そうだね。やっぱり外にその答えを探そうとすると、青い鳥状態になっちゃうので、最後は青い鳥もほら、自分のお家に帰ったわけで、いたんだよね、青い鳥が。
結局さあ、外に答えを求めてる時って自分から逃げてる時なんでしょ。
そう、自分を見たくない時なの、
だからそのセミナージプシーしてるっていう自覚がある人は、自分から逃げてることだって気づけば、きっと見つかるかもね、
そういう人がいっぱい増えて、なんか本当の意味のなんかこうなんていうの、地に足がついたスピリチュアルとかスピリチュアルの真髄っていうものを体感する人が増えていったら嬉しいなっていうふうに思ってます。
はい、お知らせです。7月23日の日曜日、あなたと宇宙のご縁をつなぐ宇宙ルーツセミナーを開催します。こちらの詳細はアメブロ魔法の琴の葉またはナチュラルスペースのホームページよりご覧ください。カズさん、このセミナーに行くと自分とゆかりのある星がわかるんですか、
もしかして。ご希望の方に、直接本当に 2,3 分だけどね、お話しして、ゆかりのある星を伝えたいなっていうふうに思ってます。
おー、いいですね、これ
なんか楽しそうでしょ。
でもこれ例えばその何名来てくださるかわからないけど、みんなにやったらすごい大変じゃないですか。
でも 2,3 分だからね。あ、懇親会ちょっとやろうかなと思ってるの。でその懇親会の時に希望してる人に、こうだよこうだよって、あなたの宇宙のおじいちゃんおばあちゃんはこれだよみたいな
楽しそうですね、懇親会、
感じで。
懇親会だけ参加していいですか。
全部来てください。取りに行きます。
そっか、じゃあそれも結構なんか楽しみの一つですね。
そうだね、
自分の星が分かるっていうのは、
であとなんかほら結構カズさん の商品高いっていう人いるので今回は一般の人でも来れるね、金額設定をしているので、
あ、じゃあこの機会にぜひ本物のカズさんというか、
喋ってみたいなとか会いたいなと思う人がいたら、来てくれたら、嬉しいと思います。
はい、
はい、ということでみんな来てね。
じゃあそろそろ終わりのさよならしますけれども、
はい、
今日はなしです。今回はなし。
でも前2回連続なしだったから今回2回連続で言ってもいいような気がする。
だって隔週にしないとさ、リズムがつかないじゃん。
どう、だってもう2回休んだ時点でついてないよね。
そう、じゃあいいけど、次今回あり、じゃあ次なし、
そうだね、
分かった。じゃあ何を言うんですか。
はい、はい、これはもうねシンプル、
あ、もう決まってるんだ。
決まってる、
これ決まってるんだ。
決まってるよ。
いや、おなしに、
はい、
はい、はい、
私の中に答えがあります。以上。
はい、
これめっちゃ大事だから。
そうだね、
はい、これをみんなで叫んで、
はい、
終わりにしたいと思います。はい、カオリン右手を上げて、じゃあ一緒に言うよ。
はい、
私の中に答えがあります。 じゃあみんなも言おうね。せーの、私の中に答えがあります。
ちょっと間違えた、まあいいやというわけで、はい、また7月
にお会いしましょう。7月上旬かな。
上旬ですね、
はい、ということで、じゃあ素敵な6月をお過ごしください。じゃあカオリン、はい、手出して
手出して、
はい、じゃあせーの、バイバーイ。